この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口明の音楽や新春編始めます。
はい、よろしくお願いいたします。いやー、本当にね、これ明けましておめでとうございますということで、非常にめでたいですが、私なんであの時カフェマスター徳松たけしと、そしてアシスタントの
一山です。
はい、ということで、まあ、またこういった形でね、江口さんとこう新年を迎えれるっていうのが本当に嬉しいですが、今回特別編ということで、
まあ、そうそう、まあ、去年1年ね、はい、ずっと音楽屋やってて、まあ、せっかくこういう機会だから、お正月に集まれる人だけ集まって、ちょっとこの1年を語ってみますか。
なるほど、この1年を、まあ、これからの1年ですね、未来を語っていこうということで、
やっぱりコロナをずいぶん影響大きくてね、はい、僕らもそうだし、仲間もなかなか歌う機会減っちゃった。
いやー、そうですね、
でこれからの1年どうしていくかっていうのをね、まあ、ちょっとずつ語れたらいいかなと、はい、やっぱ音楽、こういう時だからこそね、音楽すごい大事だなと思うしね、それなくさない、僕は前にもね、このお店で上映会したことありました、はい、カンタティモール、はい、東ティモールの人たちがインドネシアから独立できた、その背景にやっぱり音楽ってすごくあった、でも彼は路上とかで音楽やったらいつ殺されるかわからない、そういう状況の中でね、音楽を続けてきてた、そういうのが、まあ、僕らにもやっぱりなんか問われてるかなっていう気もするんですよ。ね、まあ、もう亡くなっちゃったけど、僕らの仲間の川川亮という人もいます、はい、彼の歌に教訓という歌があってね、で、あの歌は召集令状が来たら逃げましょうという歌だ。
あ、
でも僕ら本当にそういうもの来たらどうできるだろうっていうのはね、いつもやっぱりどっかで感じてたこともあると思うんですが、まあ、こういう時代の中でね、まあ、少しでも続けていけたらいいなって思ってます。
なるほど、
こういう場があることは本当はありがたいなと思います ね。
やっぱりまずみんなでこう喋る、語り合うことから、やっぱり次の展開が生まれていくということで、まあ、こうコロナの大変な時だからこそ、音楽の力で何かできるんではないかということで、今日もね、名古屋を中心に活動するアーティストの方に集まっていただきましたし、まあ、去年ね、番組の方にも何度も出演してくださった、ね、紙一重さんとか、まあ、この前もゲストに来ていただいたバンさんも、ね、今日来ていただいて、大竹五郎さん、ね、来ていただいてますが、今日は初めての、はい、そうですね、
どんどん話をじゃあしましょうかね。ハマチの代表のヒジアン、
ハマチ代表だったんですね。ヒジアンさん、
ハマチはね、
ハマチ代表って、
コロナあっても、でも頑張ってコンサートやってきた、それは大変だったろうなと思うんですが、どうです？
あんまり考えてなかったかもしれない。いや、そんなことないんですけど、
ちょっと照れちゃったんですか。
いやいや、はい、そうだ、春ぐらいに伊藤直人がやっぱなかなか外に出れないっていう話があって、はい、それでね、ほんで2人でまあいろいろやっていこうかっていうのがあったんですけど、
はい、
なんかね、いろいろやっぱりこの去年の3月からずっとやってきて、あんまりそのこうなんていうのかな、 このイベントとして大々的なこういうものってなかなか難しいなっていうのがやっぱあって、はい、こういうゲリラ今日みたいな感じもそうですけど、はい、ゲリラ的なと言ったらあれですけど、なんかねこうなんかどっかでちょっとずつなんかやってるみたいな、
はいはいはい、
そんなのをこう数多くこう続けてた方がいいのかなとか最近思うようになってきたんですよね。大竹さんどうでしょうか。
4月ぐらいだいぶストレス溜まってたんです
よ。溜まってたね。やっぱり4月はね、
4
月はどこもやるところもなかった
し、ね、やっぱりそうですね。
で僕の大好きだったズキチっていう猫ちゃんが死んじゃったりとか、
ね、あったね、
だいぶ、ね、まあ、だいぶほいで LINE で飲み会やったりとかね、うん、それでちょっとうさを晴らしていたて。
なるほどね。
あんまりうさは晴らえんかったね、あれではね。
もう俺ひじあんで覚えてるのはさ、あの4月にさ、サルンで、
はい、サルンで、うん、はいはい、
1曲だけさ、
はいはい、
歌わせてもらって
やったね。
あの前にさ、こうなんか知らないけどビニールの
ビニールがあってね、
あ、ステージの前にビニールが
あって、
あ
って、
それ結構多いよ。
まあ
怒んないけど、
はい、そうですね。
あ、で、そうそう、そこの審査会のサルーンっていう店は、
はい、
やっぱりそういう歌い手のやっぱ火を消したくないっていうので、
うん、その思いで、
とにかく、ね、なんか一曲でも歌いに来てくれたら一杯ドリンクサービスしますっていう、心意気のある
ので
、よし行くぞって言って、それで一曲歌ったんですけどね。嬉しそうだった僕。
うん、嬉しそう。もうね、あ、動画撮ってあるからさ。
ああ、そうですか。
ちゃんとツイッターに公開してあるから。
ああ、
そうなの。
そうだよ。
さ、言ってくれないと。
ああ、やっぱりこうアーティストにとってやっぱりこう歌えないっていうことはストレスで、う
ん、なりますよね。
なりますよね。あと今オンライン飲み会なんていう言葉もね、うん、出ましたけれど、これも最初出た時は。そんな飲み会どうなんだって思いましたけど、今ではね、
まあ普通にね、
まあ普通にこう会議とかでもこうオンラインを使ってやるような時代になりましたけど、あ、そのステージ上に幕があったっていうのはなかなかこう衝撃的なビジュアルではありますよね。
一回そのオンラインで合わせようとしたことがあるんだよね、二人で、
オンラインのオープンマイクがあったんだよね。
オンラインオープンマイクというのがあって、で二人
ローズマリーハート
が、ああ、そうそうそうそう。で、何人か参加して、二人とも参加してて、じゃあ、一緒に演奏してやってみようかって言ったんだけど、うん、
全然合
わない。ああ、そうですよね。
なんじゃこれやって
か。楽だったね。
そう。
あれはびっくりしたね。
ああ、あれは難しかったね。
そうそう、
なるほど。まあ、やっぱりこう、ずれちゃうんですよね。
もうやっぱ全然ずれて、なんか。
その、は
あ。一泊ぐらい遅れて聞こえて
くる。はいはいはいはいはいはい。なるほどね。だからまあ、けどそういう、ね、まあセッションも難しい中でもその音楽の火を、ね、絶やさないと
できるかなっていう、ね、まあ、
その試行錯誤の1年でもあった、
ね、これなんか一つ いいアプリがあって、
はい、
それぞれが、
はいはいはい、アカペラ、ね、
アカペラってやつだったっていうスマホのアプリがあって、はい、それ3人でそれぞれが、例えば小竹五郎が、うん、演奏したやつを送ってきて、それに合わせて演奏して、で伊藤直人が演奏するってして合わせると、うん、3人で演奏しているみたいに見えるっていうアプリがあって、うん、
ね、
それもやったね。
やった。ちょうどひじあんが CD 作ってる時 で、
あ、そうだった。
でファッションを入れたいっていうんで、
はいはいはい、
ファッションのアレンジをどうするかっていうのをアカペラ使ってやったの。
そうそう、よく覚えてるよね。そうそう。
まあ、よく忘れるね。
よく忘れるね。
そうでした。そうそうそう、そうやとそうや
ね。ちょうどその CD 作ってる時に音源も、まあ、伊藤直人さんがレコーディングには参加できないからっていうんで、メールの添付で送ってもらって貼り付けやったとかね、うんうんうん、そんなのできちゃうんだね。
ねえ、できちゃったね。
びっくり起こっちゃった。
そうでした、そうでした。そんなことがあった
やってましたね。
なるほど。
だまあ知恵はついたんですよね、うん、去年ってなんか、
う
ん、
いろいろ苦労した ね、
苦労した分知恵はついたでしょう。
まあ、今年はね、そういう去年得たものを生かして、
でもやっぱり生でやりたいですね。
そうですね。
それがやっぱりどうしても一番。
そこはやっぱりいろいろ試したけれど、やっぱりこう、実際生で演奏したいと。
そういうものはない。
でも、月一でイベントできるってのはね、ないね。
確かに、今まで当たり前にできてたことが、実はこう、 素晴らしいことだったんだなっていうことに気づいたりする1年でもありました、
ね、江口さんめちゃくちゃライブやってたんですよね。
ねえ、めちゃだからひじやんが誘ってくれたからね、
すごい数歌って
もう、うん、よかった。僕はね、
いつも江口さんタフだなと思って見てたん
だけど、声があの言語障害あるから、
はい、
やっぱりそういう機会がないと自分のこと分かんなくなっちゃう、ね、
あ、なるほど、うん、でもそういう意味ではコロナ明けてちょっと江口さん元気になってますよねちょっとね、はい、いやだからまあそういう中でも、まあ、皆さんいろいろ工夫してライブやってきたということでしたが、まあ紙一重さんなんかも
で
喋らないつもりみたいな顔してたんで、
は
い、
前田の紙一重 の, あ, の、はい、あれ放送めちゃくちゃ面白かったよね。
面白かった、
うん、あ、そう
なんです。だからせっかくその面白さを伝えるためにマイクの近くで喋ると余計面白さも伝わっていくんですが、
やっぱりそれは徳さんのツッコミもあったから、
ね、いやいや、そんなことはないんですが、まあ、
あれだけのツッコミとあの風
景
ってすごい
ですね。びっくりしました、本当
ですか、ね、じゃあね、ちょっと今年は梶さんと M1 に出場したいなと思うんですけれど、いやいや、わーじゃなくて、いや絶対出ないですけどね、はい。いや夫婦漫才みたいなね。はい、いやけどどうでしたか、まあ、去年もね、今年の話もしていきたいですけれど、去年やっぱりライブがやっぱりできやりづらいという状況ありましたよね。
はい、やっぱりそお店の方もね、あの先ほどのビニールのシートがあるところもありましたし、うんうん、マイクにこうね、あのそういうついてる、
あ、ね、うん、
そういうあの飛沫が飛ばないような
、あ、なるほど、ちょっとこうね、ガードするような
お店ならではに苦心されているところ
ですね。それはやっぱり少しでもだったらオープンできるかという努力ですよね。
そうですよね、うん、やっぱりね、密にならないようにあの人数も制限とか、ね、あ、
そうですね、客さんの人数制限ですとか、
そういう中でな、ね、皆さん本当頑張ってたし、まあ、出演者も、うん、
そうですね、気遣いながらということですよね、うん、だからその中でやっぱりどうでした、カジさんなんかは
今年はだって牛年って言われてるじゃないですか、は
い、いや言われてるんじゃないですか、でも絶対にそうですよ、絶対に牛年です、
これね、はい、でもずっと前から決まってたんですよ、今年牛年だ
って、いやそうです、いや王じゃなくて知ってます、あの12年前から知ってます、
いやそういうこと決めてる人たちがいるんですよ、
そうですね、うん、まあその今年は何年年ってね、
そうそうずっと前からだから決まってたんですよね、
いや牛年のはね、いや牛年は決まってたんですけど、そうじゃなくてもっとそのコロナね、今の言い方なんかもうコロナになるって分かってたみたいな言い方ですけど、うん、牛年だってことが分かってた、
そういうこと決めてる人たちがいて、そういうことはバンさんがすごく詳しい
んだから、なんでだ、なんで最悪のところでパスを渡すんですか、なんか自分が困ったらなんかあのひじやんさんのせいにするのとか、
そうだからひじやんさんも言ってたけど、さっきね、猫さん亡くなったって
、ああそうなんですね、うん、であ
の俺はね、あのこのなんであの時カフェで出るこのあられがすごく前から美味しいなと思って
た、はいはい、いやすいません、なんか
いや本当に美味しいんですよ、
あ、本当ですか、
他にないもんだから、
あ、いやいやいや、
これ食べるたびに、はい、あ、このあられのうまさをみんなに知ってほしいな
って、いや
それは思ってたんですよ、
いやラジオじゃあられのうまさ伝わらないですし、
いやだからみんなここに来てね、あられを食べてほしいなって、いや
売りじゃないんですよこのあられ、そんなに、いや売りじゃないんですよ、
いやだけどだと他ないもんね、
いや他ない、
でも今日はいるので、
今日チータラあるじゃないです
か、そうチータラが出てきた、は
い、すみません音楽の話してもらっていいですかね、チータラだあられだなんか牛年とかみんな知ってますし、
そうそう、ださっき猫が亡くなったからし聞いてたから、
はいはい、
で江戸の中に猫ってないじゃない
ですか、そうなんですよね、
だよね、
で考えてみると人もない、人年っていうのもない、
人年もあった
ら、だから人も猫も江戸の外に出されてるわけですよ、
なるほど、
江戸セトラに入れてられちゃう、
なるほど、
江戸セトラに入るんだ、
でここのあられがすごく美味しいと思ってたんだけど、
はい、
今日チータラが出てきたらこれがもっとまた美味しい、
いやだからでこの店褒めてんのか、あのだからけなしてんのか、
猫の餌で考えてほしいんです、
ああなるほど、
だからこれあのドライフードですよ、ドライの餌
ですね、
でこれ チータラどっちかというと濡れ餌じゃないですか。
そうですね。
で濡れ餌の方がちょっと豪華な感じするじゃないですか。
は
い、
ああ確かに。
あれ猫でも
猫でもね、あ
の乾燥エコ、
はいはいはい、
乾燥餌より濡れ餌の方 が、
うん、のがまあ、猫もね、そうそう、猫まっしぐらですよ。
そうそうそうそうそうそう。まあそんな感じ。
何の話なんですかだから。いや、何の総じて何の話だったんですか。
いっぱいいい話したじゃん。
いやいや、まあ、うん、まあ、だからまあこのコロナ禍でも紙一重は紙一重のままだったと。
本当そうですね。
で来るべくしてコロナ来たんだなって
。来るべくして
ね。いやいやね、江口さんがまあ無理やりまとめてくれましたけれど、はい。
本当に。
もう何年も前から決まってたかもしれない。
いやまあまあ決めてる人たちがいるんだよ。
それ牛同士
の話。バンさんに聞いてくれる。
いやいや、だバンさん、いや、バンさん、さんも今大きい深呼吸しましたけれど、じゃあバンさんにね。
いや、
これ詳しいんです。
詳しいですけど、はい、僕は基本的に羊年しか興味がないんで。
いやいや、それ多分バンさんが羊年なんですか。
はい、ああ、
じゃあ。はい、
そうです。あ、今、
あら、
そうです。
そんなに羊に興味があるんですか。
せっかくですからここで発表しておきますけど。
はい、
私羊年です。
いやさっき聞きましたよ。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなにめでたくないです。いや誰にでも一個あるんで、僕羊年の人にもいっぱい会ってきましたし、そんな、
そうでしたか。
けどそれ名前に入れるってなかなか思い入れが、
ね、安易な、もう本当に安易な付け方されたなって僕はもうずっとね。
あ、本名
で、本名羊なんです僕。
なるほど。で羊年だ。
そう、もうねこれが嫌でね。
ひょっとして長男。
長男。
ああ、陽一。
めちゃめちゃわかりますね、名前だけで。羊年の長男。
はい、自分の名前に入るとなかなか珍しいですね。
なかなかないです
。獣って。
獣。
そういや犬太郎とかね。
僕はあの
鹿助と。
そう。
いや、ね、鹿助って何だ
ろう。菅鹿雄さんって見るでしょう。
はいはい。
あの人は。鹿という名前なの？
鹿年ないですね。
鹿年ない
ですね。いや、
あの人も獣の名前あるなと思って。
そういう名前。
今日の話題はこれ？
いやいや違います違います。もうエトについて話す話じゃないですから、はい、音楽についてですけれど。
前から決まってたんです。僕はあのずっと前から。
前から決まってたことについて、バンさんが詳しいっていうことを言ってます。
もうね。
やばいやばい、紙一重のペースになり始めてますよ、なんかちょっと。
本当にね、
はいはい、
いやもう僕は前回、はい、ラジオに出させていただいて、ね、カジさんがこんなに面白いってことは僕は知らなかった。
なるほど。なんか普段ライブだとね、あんまり MC で喋らないなんて。喋らない。
昔からね、そうそう、あの結構前から知ってるんですけど、
そうですか、
こんなに面白いなんて。
うん、
はい、もうだから今日が楽しみで楽しみで、
はい、いやいやいやいや、バンさんの投稿を僕は楽しみにしてきたので。けどどうですか、バンさん、まあ、去年その音楽、
僕はそんなにね、
はい、
音楽一生懸命やるっていうことはなかったんですけど、あの、まあ、世間がコロナで皆さんがこう自粛自粛自粛、
はいはいはい、そうですね、
僕のペースと大体同じようなペース
だったんで。ああ、なるほど。
あ、これいいぞって。
なるほど。もうある意味、
はい、ある意味、あ、
自分の時代が来たなと。
自分もついていけるかなって感じで、はい、もう今年はそれに乗ってもうちょっと増やしていこうかな。
なるほど、は
い、
けどこれは一ついい解釈っていうのも変ですけれど、ね、うん、ちょっとみんながこう立ち止まる一年だったっていう部分で、
はい、
思います、はい、
ちょっと考えましてね、やっぱり。
あ、はい、なるほどね。だから僕はあのちょっと前回ね、バンさんの話になってしまいますが、バンさんが初めて作った曲のエピソードがもう本当にゆっこゆっこというね、今年こそ歌っていただきたいですけど、やっぱりこうね、昔バイクで友達が死んでとかね、そういうエピソードとか、なんか僕の勝手に思い描いてたアーティスト像をスナックのママにプレゼントした曲っていうね、なんかそのある種このすごいリアリティを感じて、こうすごい胸に刺さったという、
いやだからもう自分にとっては普通のことだったんですけど、
いやまあだからその、うん、そのペースが、そのバンさんのペースが、
はい、
今年ゆっこゆっこは大ヒットするかもしれない、うん、ね、はい、
もうだからあの去年あの出させてもらった以来何の声もかからないのでこれで終わっちゃったかなと思った、はい、
なるほど、
今日来れたってことは必ずその
これからも
あのスナックゆっこの話があるんじゃないかなと。
そうですよ、はい、ここの、ね、番組にね、スナックゆっこっていう番組があるんで、はい、そちらに出て歌っていただくまでは、
までは、はい、
いや、まではじゃないです、はい、ひとまず そこまでは、はいはい、あのこう声かけしますんで、僕もなんか変に動揺しちゃいましたけど、まあ、ということでね、バンさんも本当に、あ、自分のペースに合った1年だったって、これ、グッズは面白いですね。
そういう人もいるよね。で、結果として、より多くの人が音楽やれたらいいよね。
そうですね、ね、確かに。
あ、いいんだ、こんなペースで
も。ね、なるほど、そういうふうにね、やっぱりその、
あ、よかった。
よかったということで。じゃあまあちょっとここからはちょっと初登場の方にもちょっとお話聞きたいなと思いますが、
なん
じゃあ先に飛田さんに、はい、
自己紹介かなってどうぞ。
はじめまして、飛田です。
飛田さん、おはようございます。いや、いいですね、新年っぽいですね、なんかイエイイエイっていうね、はい。いやー、ティダさんはなんだんとカフェ、はい、
まあ、初めてです。
そしてこの江口明の音楽山に出演するのも初めてということですが、
はい、でも時々聞いてて、
あ、そうですか。
あのバンさんも今日初めてお会いしたんですけど、はい、あのゆっこゆっこ今日聞けるんですかって言ったんですけど、
ああ、なるほど、
そういう、
なるほど、それも嬉しいですね、江口さん、こう、ね、会ったことはないけど、この江口明の音楽屋を通して、ちょっとこう、バンさんを認識してもらえてたりとか。
やってもらえましょうかね、あとで。
はい。
きっとたくさんの人が待ってますよ。
そう、いや、待ってますよ、これはね。で、ティダさん本人も、はい、もちろん音楽活動を。
はい。あの、ぼちぼちやってます。
うん、こう全体としてはこう弾き語りのような形で、
はい、基本は一人でやってます。ああ、
ギターを
ギターで
弾いてということで、はい、まあだからね、またこティナさんにもゲストにね来ていただいて、またこう根掘り葉掘りね、いろいろ聞いてきたり。
得意だもん、
ね、いや得意なのか分からない。たまに本当に嫌われる時ありますよね、踏み込みすぎて。けどどうですか、まあ去年はそのライブ活動っていう部分では、
なんかあの私にとってはあのちょっと言葉を間違えるとあのお叱りを受けそうなんですけど、はい、私全然何も変わってなくて、私自身は、
はい、
あの周りを見つつみんな大変そうだなって思ってて、あの、ま、ライブとかも、はい、そんなにたくさんはやってなくて、あのたまたまやってるお店も、
はい、
いわゆるライブハウスっていう、自粛っていうお店よりもこういうカフェで時々やってるっていうところが多かったので、逆にあの続けたいっていうマスターとかがあの途絶えさせたくない、で月一でやってたりするんですけど、それをあのできる限り細々とでもお客さんがいなくてもやり続けたい、音楽をの場を続けたいっていう方の方が多かったので、あの私としては本当にずっと変わらず、
うん、
まあ、お客さんはお一人だったりとかしますけども、ま
あね、そういう状況
もやってます。であの、まあ、出演者の方とかはいろいろ事情が、ご家庭の事情とかがあって、皆さんキャンセルされたりして、
そうですね、そういうこともありましたね。
そうです、はい、なので逆にあの、あ、誰も出れないから出れないみたいに言われて、いいよって言って3ヶ月連続で出ちゃったりとか、そういう感じで、あの私としてはあの淡々と
マイペースに、
はい、歌わせて
活動を続けれたと。うーん、
はい、なので私は変わってないかな。あ、
ね、まあ、そういう人もいるね。
そうですね、うん、だからまあそういうね、バンさんもティーダーさんもそうですけど、うん、ある意味このコロナというこの時間の流れ方っていうのがこう、
う
ん、逆にしっくりくるような、
う
ん、そういったなんか感覚も、うん、まあ、むしろこれからの、ね、これからやっぱりそういう時代にね、やっぱりなっていくわけですからね、うん、元通りになる、完全に元通りになるっていうのはね、うん、なかなかやっぱり難しい、
うん、違うかもしれないもん
ね、違う、
元がいいかとも思わないし、
はい、
まあ、変化の一部っていう、どんどん変わっていくの一部で、まあ、コロナもあの 自然にあるものの一つかなって思うので。
なるほどね、
はい、来るべくしてきた、
来たと。そう、カジさん、カジさん、そういうことでいいですか。
あ、決まった
。いいと思います。
いやいや、いいと思いますよ。いやいや、あなたが言い出したんですけどね。でずっと、カジさんが言ってた牛年の話ですけどね。来るべき来て、来たってみんな思ってます。はい。
う
ん、
そうそうそう、あの、ちなみに、計画通り来てる、
はい。計画通り来てるってことね。そうそうそう。一応、あの、先に教えておきますけど、うん、12年経つともう一回来ますからね、牛年。
いや、そんな。
そんなじゃない。いや、来ます、来ます。別に、あの、今僕が予言したわけじゃなくて、はい。そんなバカなじゃないんですよ。なんか、僕が今なんか大予言者
に。そんな先のことを。
ああ、先のことは分かんない。
その時、分かんないじゃないですか。
ああ、ごめんなさい。ね。ひょっとしたら何かの間違いでね。
何でも言えますよ。
ああ、
何でも言える。
いや、何でも言えるって、そんな。
じゃあ、もしかしたら12年後、人年とかが、猫年とかあるかもしれない。ああ、
まあまあ、そうですね。ごめんなさい。そのすみません、先の、まあ、今を考え。
まだ若いから。
いやいや、すみません。だから、うん、ちょっとなんか先、今のことを語りましょう、はい、今の話をね。なるほど。
僕はもうね、長いことやってるからね、はい、あのもう一つ前があったんですよ、1999年ノストラダムスの
大予言。ありましたね。
もう世界変わると思ってた。
いや、もう
結構真剣にね、本当に変わるかもしれない。
だいぶもう信じてたわけですね、うん、
でも変わってほしいという思い強かったね。だからね、2000年になったら変わるんだって、はい、何が変わるか分かんないけど、今の状況よりはもっと良くなるんだと、うん、それが何にも変わらない。
何にもあの時変わらなかったですね、
うん、でもその後にね、
はい、
やっぱりいろんなことあって、
うん、
あ、今回かな、コロナだったかなみたいな気分ちょっとあるん
です。そうですね。
だからまたこの後はちょっと楽しみ。
そうですね、本当に新しい時代が、うん、こう始まっている予感がするっていう中で、うん、で僕がやっぱりその、うん、やっぱりこの江口晃の音楽やわという番組の本当に素敵なところは、うん、先ほどもちょっと僕ちょっと個人的に喋ってたんですが、うん、この時を経て、うん、この新しい時代の中に、うん、江口さんがもう本当に20代の頃、下手したら10代の頃に関わってきたような人と、この半世紀を経て、またこの、
そう、
ね、半世紀って言われるとなんか、あれですけれど、まあけどまさに。
いるんだよね。
いやで、その中でまたもう一回こう関わり合い始めて、新しい時代に入っていくという、なんかその、関わり合いが見えるっていうところが僕のこの一番この江口晃の音楽屋の大好きなところで、ちょっと今回もまた
待ってましたっていう人がね、
いや本当に、いや、
はい、若い時、
はいはい、
まあ、だからまあ20歳とか、
20歳とか
20代の頃、うん、写真見たことありますか。
あ、僕ねあるんですよ。
もうすごい男前
って、いやもう
美少女大きいしね。
目もいや
目は変わった。
目、いやけど本当に
身長も2メートルぐらいある。
いやだいぶ縮みましたね、なんか
すごいかっこいい。
いや
あれ相当遊んでましたよ、あの男。本当に
2メートルだったらちょっと遊びづらかったかもしれないですけどね、なんか。
いやもうだいもうだからだいぶ満足しちゃってんじゃないかな。もうあの人生
そんなことない、こっからですから。
すごいいい思いしてると思う。
いやなんか、いや奥さんバカ受けですけど、なんかもうそんなことない。どのタイミングで入ってくるんですか。もういよいよもう
今、おめでたいから。
いや、おめでたいからね、正月です
ね。
まあまあそうですね、まあ、めでたいですね。いやだからまあそういったところで、じゃあ改めてなんでこのタイミングで入ってきたんですか。なんか改めてね、ご紹介させていただきたい、犬塚さんでございます。
はい、
いや
彼もずっと知り合いだったけど、はい、ここは初めて。
そうですね。
あ、なんでそんなことない。
いや、初めて。
私はここは初めて、
ね、初めてですね。
なんか
さ、はい、まあ、一体ね、ここが何の場所で何の会なのか、いまだにね、犬塚さんは分かってないと思いますが、ちなみに犬塚さんは何年で。
え、私ですか。
はい。
私は犬ですね。
あ、犬年で。いや、おーとかもよく分かる。 いや別に王とかでもないですけどね、はい、いや考えさせられるとか犬年は犬年です。
犬年の犬塚で、下も剣がついていて、
ああ
そうなってんだ。
いやそうな
って、
建国記念日の生まれなので、
え、それは
操られて
る、いや操ったんで、え、そう、それは
文字にね、イリンが入
って、下も剣ですよね、うん、剣はどういう字なんですか。
健康の剣なんですけど、現在はあんまり健康で、
いやだからいいですよ、だからみんな、なんかもう梶さんに引っ張られて、なんかちょっと面白いこと言わないといけないみたいな雰囲気出てきますね。違います、音楽について語るわけなんで、真面目に
音楽ですね。
音楽ですよ。いやーけどこれ先ほど言ったように、もう何年来のお付き合い、
50年近く前に、彼がまた高校生
だった頃、まだ健康だった頃ですね、はい、いやいや、すいません、今でも健康でいらっしゃいますが、はい、
一緒にね、活動してた、
はあ、
バックベースを弾いてくれた、ね、ですね。
だからもう、ね、その、犬塚さんが高校生の頃っていうのはもう、うん、江口さんプロでもう活動され、うん、
またちょっと前ぐらい、
あ、そうですか、うん、けどそこからどうしてこう高校生の犬塚さんと、う
ん、なんでかね、
バックなんででしょうね、
やることに
覚えがないんですよね。
どうやって出会ったっけ。こんなにお互い覚えてないことあります。なんかどっちかがヒント出して、なんかこうヒントの出し合いでなんかたどり着きたいんですけど、いやもう完全にラジオでは伝わらないぐらい首かしげてますけれど、
でもあの面白い時代でしたよね。
あ、面白い時代だった。
江口晃、エチンと呼びますけど、
はい、
エチンのが、演奏される場所って、はい、全部ホールなんですよ。
あ、
市民会館、あの岐阜市民会館、多治見の市民会館、勤労会館、
当時はライブハウスないもんね。
あ、そうですか、まあ、けど大きい場所で、見事なところですよね、
だからエチンとライブハウスで高校の頃やったことは記憶はないです、
はあ、
全部ホールです。だから1000人ぐらい見えてね、お客様が、だから高校の中学から高校に上がった1年の子ですよ、
はい、
その時にそんなことをね、でやほとんど何も知らないのに、
いや
今だったら逮捕ですよ、ね、さっき新聞騒がしてるじゃないですか、はい、あの男性教師が中1ぐらいの男の子をどうのこうの、
いや別にそういう、いやいや年の差としてはね、いやそういう、そういう関係じゃないのね、別にバンドですから、バンド、
いやわかりません、
いやわかりませんよじゃないんですよ、
ね、なかなかいいとこ、
いやなかなかいいとこ、いやついてないです、ついてないです、大丈夫、一旦梶さんのことはシャットダウンしてください、はい、
いや当時可愛かった
ね、あ、いやいやだから、いや可愛かったとか言うとまたさっきのなんかニュースがちらつくんで、
今でも可愛い、
いや今でも可愛いとかそういう問題じゃなくて、いや時代先取りとかじゃ
なくて、
いいとこだけ先取りしてください、なんか、いやけど本当にだからやっぱりその高校生からしてそのホールで演奏するってすごいことですよね。どういう、
全然何にも平気でしたね。
あ、全然そこに対して、まあ、緊張とか気遅れすることなく、うん、むしろ
怖いものがないんですよ。
なるほど。
若い頃っていうのは、今はそんなことやったらね、もう
逮捕です。
逮捕ですねじゃない、うん。それはライブですから。
まあそれはそれに置いといて。
置いといて。
江口晃がというの歌っていうのはやはりもうす高校の時聞いてもうすごい衝撃を受けましたね。さすがにあの今でもだからソロで1番から4番とか全部歌えますね。
それはちゃんと覚えてるんですね。
あの幼少の頃はやっぱりあの記憶力がいいのも
その時
あのじゃなくて本当にあのそれが僕のなんていうかな、ずっとベースメントになってて、あの僕の今もう60過ぎてるんですけど、もうキーパーソンの一人ですね、江口晃さんは。
犬塚さんは担当としてはその当時ベースを、
ベースとマンドリンも、
マンドリン、
そうか、マンドリンやったね。
あ、
でマンドリンで僕は紙風船とこうお手伝いした、は
い、あ、そっか、
うん、
あ、まあ、でも売ってるマンドリンある、
ね、マンドリンはね、うん、売っちゃった。
売っちゃった。いやいや、まあまあまあまあ、ね、ないでいいんですよ、別に、売ったとか、なんか、そこら辺の詳細はいいんですけれど、売っちゃってね、はい、まあまあまあ。
またマンドリンやってもらおうかと思ったけど、
売
ったんか。
いや、まあまあ、
じゃあ今度誰かから、
うん、そうですね、買い戻して、はい、ちょっとまた。
いただいて
きて、またこうやってね、一緒に演奏できる時が来るとね、やっぱりそれは素敵ですよね。その犬塚さん自身は、その音楽を始めた時っていうのは、おいくつの時なんですか？
私に来るんですね。
はいはいはい、それはやっぱり。
私っていうか、やはりあの兄が、2つ兄。上の兄がいまして、
お兄さん
音楽を聴いてまして、フォークルセーダースとか、もろもろ GS とか聴いてまして、
はい、
それをやっぱしこう、あるものですから、
なるほど。
オーキャンすごいとか言って、やっぱ加藤和彦なんか大好きになって、小学校の子ですね、そこが僕の始まりかなって
。あ、そう、
もちろんそれに従って、もハッピーエンドとか、ハチミツパイ、もろもろ出てきます。まあ外国の店も来るんですけどね、それが、ネックになって、こうだんだんそれ。
なるほど。で、まあ、自分でもやりたいということで、もうあれよあれよで、高校1年生の時は、もうホールで演奏してたってこと。
自分で楽曲を書くっていうことがやっぱしね、
はい、
あの一番ステータスで、あのこう生きてるんだって、そこにね、思うわけですよ。はい、だから、今もずっとそれは同じ。それがないとね、ダメよね。
なるほど。
エッチに書こうね。
うん。そうだね。なるほど。
短いんだね。
30秒ね。
30秒。ただ渡るなっちゃうね。
いいね。いいですね、なんか。なるほど。
お願いしてますので、よろしくお願いします。
だからこうやってお互いが活動し続けてたからこそ、またこうやって出会えて、
そうそう、
ね、この新しい時代に、また、共演という形でまた音楽ができるような、
うん、そういう人多いね。何十年ぶりっていう出会いがいっぱいあるから、もう楽しくてしょうがないね。
なるほど、うんうん、これはもうコロナ もう関係なくとはあれですけれど、うん、もうコロナとか関係なくね、うん、やっぱりこの流れをどんどん
広げ、うん、長いこと続けてるとね、そういうことあるんだなって思
い、はいはい、続けていくということのやっぱりエネルギー、うん、力ですよね。だからそういう意味ではやっぱりこのひじやんさんとね、五郎さんだってやっぱりそういう、はい、
続けていくってことね。
はい、
ね、一ついいんですか。
あ、ありがとうございます。
続けていくだけがいいっていう問題は僕はないと思うんです
よ。ああ、なるほど。続いてりゃいい
続け方なんですよ。
なるほど。
何をどういうふうに続けていくかってことですね。あのエッジの場合はずっと、要するにこの信念を曲げないでずっとこういろんなものを追っていった、
はい
ね、だからこう OK な
の。
どんどんどんどん上手くしてなんかいろんなものにも染まっていって、
はい、
やって そういう意味で続けていくっていうのはさ、 あんまりどうでもいいよ僕は。
あ、
一応になっていくわけ。
なるほど。
右行ったり左行ったりとかさ、はい、あ、まあ、それはその人にとってはその旅なのかもしれないけど、
うん、
僕は よからんなとは思っているところがあるんですよ。だから信念を変えずずっと、は
い、なるほど、
を続けていくってことがやはり
なるほど、
ラブ&ピースじゃないかと。
あ、
ラブ&ピースをさ、あのくちゃくちゃにする人いますからね、って。
な、あ、
音楽ずっと続けてる人います。
あ、うん、あ、だ、だ、だ、
とこの世から去ってほしい
という。なるほどね。名前だけは言わないでくださいね。はい、
だからあの、
なるほど、この世から去ってほしい人がいる。
ラブ
&ピースからなんか一瞬離れましたけれど、はい、なるほど。
続けてるだけっていう問題ではない。
なるほどね。
続け方ということで。
続け方。なるほど。
ちょっと話をしてさせていただきます。すいません。
ケイちゃん、だいぶ酔っ払った。
いや、耳が痛いとか、いや、
だいぶ。酔っ払った。
いい、バンさんはバンさんのペースで行ってますから。いやー、本当に。
でも、まあね、わかる。
いや、そうですね。いや、だからその、こう、前回ね、出ていただいた時も、あの身を任せるみたいな話になった時も、うん、そのただ流れに任せるんじゃなくて、その身をね、ちょっと僕 伊地山さん覚えてないですか？僕今すごい失礼な人になっちゃいましたけど、すごい 身を任せるんではなく、その任さ、なんか そういう話があったんですよね。
もう覚えてない
覚えてない、つまりみんな
すいません、僕も全然覚えてない。
まあ、去年のことですからね、もうね、今年はね、
もっと昔のことなら、
もっと、もっと昔のことだと何覚えてるんですか？
え？
いやいやいや、なんか覚えてるって言ったから。
これ何の集まり？
何の集まりですね。そこの記憶もなくなっちゃって、いやけど、まあ本当に、まあ、おっしゃる犬塚さんがおっしゃる通り、ただ続ければいいってものではないですが、やっぱりこう江口さんがもう信念を貫いて続けてきたからこそ、またこうやって再会できるというね、未来が待ってたんだと思います
よ
ね。
その昔のことを知ってるもう一人、
あ、
岡さん
に、岡さんにもじゃあここでマイクを、うん、
どうどうどう前出
てきて。いや、これ僕ね、うん、本当に岡さんはもうずっとこの、まあ、江口さんも含め、うん、
はい、
やっぱりこの名古屋のこう音楽シーンっていうのをずっと、
まあ、関わってきましたね。
あ、いや、それね、
ま、最初は、友達が山平和彦さんのファンで、
はい、
でサインもらうから写真撮ってって言ってついてったところから、
は
で、あ、面白いって。
もちろん音楽には、うん、興味は、
音楽はそうですね、うん、歌うだけですけど。
ああ、なるほど。あ、ご自身でも歌ったりっていうのも、
モノマネをよくやらせられまし
たね。モノマネをよく
学校で。
例えば当時で言うとどういう、
あ、アグネスちゃんのマネとか、
アグネスちゃん、
森まさ子とか、
なんか、ふっかりですね。
そうですね、やらされましたね。
いやいやいやいやいや、ちょっとね、ちょっと今本当はやってほしいと思ったんですけど、ちょっとまあさすがに触れなくて自分でやることに決めましたけれど、はい、
投げ銭ライブ、
投げ銭ライブ、いや、グネスちゃんで、
まあ、音楽はその頃はもう周りはビートルズで、
はいはいはい、
うん、なんとなくこうラジオ局とかね、やってやってると言って、でそこでなんかスタッフの人が面白そうなので、
はあ、
そこからサンデーフォークの人と仲良しになって、
へ
で、サンデーフォークの事務所で遊んで、いらなくなったものもらったりとか、
いらなくなったものって例えばそういう
なんかコンサートで使ったもので、うん、え、これいらないのちょうだいって言って、まあ、高校生の時に、
そういうものって例えば今でも、
あ、
家に残ってたり、
ないですね。
あ、それは売っちゃった、うん、売っちゃった。
なんかもらえるものはとりあえず全部もらってきて、
あ、なるほどね、
お友達にあげちゃったりとか、
あげちゃったりとか、
で、まあ、その次に雲龍ホールの事務所で遊ぶようになって、
うん、
でそこはもう本当に西城秀樹のツアーに行った時のバレーボールとか、
は
あ、いろいろいらないから持ってっていいよって言われて、西城秀樹のファンの子にあげたりとか。
西城秀樹はコンサート中バレーボールを何したんですか、なんか
沖縄のなんかイベントでツアーがあったみたいで、
はいはい、ビーチバレーみたいな、
なんですかね、
なんかね、
うーん、
ギャランドゥーでビーチバレー、
ギャランドゥーでね、いや、そうですね、
ロードスチュアートはね、
うん、
ロードスチュアートはコンサート的にサッカーボールを
買いに行けた、ね、あ、なるほどね、
うん、
じゃあちょっとよってたバレーボールをね、アタックしたのかもしれないね。
なんかファンのこと。
まあまあ、まあ、当時流行ってたんでね、多分バレーボールもね。
まあ、そんなところから、まあ、先月たけちゃん、
はい、
たけちゃんとか吉彦さん、浅野吉彦さんとかの、
はいはい、
コンサートの、まあ、ライブのチラシを配ってきてとか言われるようになって。うん、で戦地の方と関わって、
はあ、
って感じで、
なるほど、
まあ、雲龍ホールでよくやってましたよね、
はい、よかったね、
ソングフォーユー
多かったね、
うん、はあ、
今あのフレックスになっちゃいましたけど、
はあ、あ、なるほど、なるほど、あそこですね、
うん、そこで入り浸りでしたね、高校の時は。
けどやっぱりこうずっとそのライブシーンっていうのをずっと見てこうかけてきて、やっぱり今回のこのコロナっていうこのライブができないっていう状態っていうのはやっぱり長年見てきた人間からしても今までなかった
経験、まあ、それはないですよね。
そうですよね。
だいたいそのぐらいの時の年の人が、はい、高齢者になってきたので、はい、コロナの時に
そうですね、
まああのなかなか、ね、あの高齢者が集まって大丈夫とか言われるようになって、はい、で、まあ、あのやりたいけどやれなくなったりとか
と、ね、うん、まあ、そんな中江口さんはライブやりまくってたって言ってましたけどね、まあ、
もう彼女もね、はい、もう50年前ぐらいにちょっと一緒にミニコミを作ったり、
ね、なんですかその、うん、えミニコミっていうのはこう、まあ、今で言うなんかどういうフリーペーパーみたい な、
ね、
たいな
コピーして配る、ね、
は
で、ね、本当に久しぶりに会ったのが、はい、あのそのさっき言ってた竹ちゃんとかいうちょっと、はい、ヨタンのバンドラスティーバンミツに、
はいはい、
彼女知ってて僕を紹介してくれた。
あ
だから
あの喫茶店
に、ね、あの彼らに会えたのもあの彼女いたから、
うん、
で今すごく付き合いがね、
そうですね、この音楽やわの ね、 ね、収録の時もいつも来てくださって、
うんうんうん、
いや
で、たっきちゃんとかよしこ面白かったよね、この番組に、
ね、もう本当に喋るの終わらないんじゃないかなと思うぐらいね、もうたくさんの話をね。していただいて、ね、いやだからね、やっぱりその思い出話ではあるんですけれど、うん、やっぱりなんかそれがこう未来につながっていくような、うん、なんかそういう皆さんが振り返ってくれ、話は振り返ってくださるんですけど、皆さんが今を生きてて、うん、なんかその今でも
こうそういうつながりをね作ってくれるキーパーソンやっぱりいて、彼女もその人だ、
ね、なるほど。いやね、まあけど犬塚さんからもさっきもね、ぐじさんはキーパーソンだという話で連れてきちゃう。いやいやけどこうやってね、またこういろんな縁がつながって今この場所に皆さんで集まれてるということですから。まあこれはこうポッドキャストというこのネットラジオもまあ言ったら例えばリモート収録っていうまあ東京と大阪で離れた人でこう録音するっていうことは実は結構もう10年以上前からやっていたことで、だからまあこれからの時代に僕はぴったりなコンテンツなんじゃないかなと、まあライブができない、まあもちろんライブができるようになるのを願っていますけれど、まあ、その中でもできることの一つとしてこうやって皆さん集まって音楽を語り合うという、ね、こういったこのポッドキャストというものがエグさんと続けれていったらなと
面白いですね、
はい、思っておりますので、
あの僕も知らなかったんだけど、
はい、
去年の暮れ当時ぐらいから時代が星座の中、
はい、はあはあ、
あの地の時代から風の時代
に、風の時代になったというね話を、
そういうのを見てると、うん、あ、なんだろうと思ったんだけど、
はい、
風の時代の特徴としてね、うん、想像したことが大事、
はあ、
実際の地に足をつける時代から風のように回っていく時代、
は
あ、だからあのお金とか物とかの価値は減って、
うん、
むしろ思いがをより重要になってくるとかね、はあ、あの自分が何かを持ってるんじゃなくていかにシェアできるかというのが大事っていう、
うん、
ああそうかと思って、
なるほど、
それ見てたらなんかジョンのイマジンの世界がなんかあるように思えて、
は
あ、うん、 あちょっと楽しみかもしれないって ね、 いや
まさに江口さんがそのね、あの1999年に思ってた世界が変わるんじゃないかと思ってたのは実はこの2021年からで、
かもしれない
、風の時代ね。僕も江口さんから教えてもらって、僕もあの星座で調べたら僕も風の人でしたから、はい、ちょっとこれからね、やっぱりこういうなんか想像したことがなんかこう形になっていく時代にしていきたいですね。
ね、していきたい、ポッドキャストね、うまくいくといいね。
はい、ということで、
さっきね、じゃあリクエストあったから一曲やって
もらう。あら、ねえ、ちょっとこれ
僕も聞きたいね。
本当ですか。あら、もう、いや、ちゃんと、うん、これはウクレレですか。
これはね、ウクレレです。
ウクレレ、ちょっとじゃあそのウクレレの音もちょっと僕の方で拾わさせて。
これはもうあれです、生で、
うん、大丈夫だと思うよ。
あ、本当ですか。
このままで、
うん、じゃあすいません。
いや、まさか今日歌うとは。
いやー、ちょっと
思わなかった。
いやー、やっぱり皆様、
これはなんでこれで持ってきたのみたいな。
そうですね。歌うと思ってた人の準備ですけどね。
はい。ゆっこさんに会えるかな。あ、ゆっこママに会えるか
な。あー、なるほど。ごめんなさい。ちょっとゆっこママ、ちょっと今日お仕事で、はい。はい。ちょっとまたあの夜の方にはゆっこさん、この音声は少なくとも届きますから。はい。
はい、まあね、
あの、そしてあの昔その曲をプレゼントした本物のゆっこママにも届くかもしれない
です。ああ、そうですね。もうあの先ほど江口さんがね、1999年の、
はい、
ノストラダムスの大予言の後、2000年になったら何かが起きるかもしれないと、
はい、
うん、でも何も起きなかったと言われましたけど、ゆっこ一個ができたのは2000年
の。それですね。いや、
それだ。
何かあの全然わかんない、犬塚さん、何のことかわかんない、ゆっこって誰だっていうね。
ゆっこで誰、僕がね、だからそれまでは、はい、知らない方も見えるんで、あの学生時代に、まあ、ちょこっとギターなんか弾いたことあったんですけど、ずっとやってなくて、
う
ん、
そうですね、
なんとこの2000年の12月にですね、スナックのゆっこさんにプレゼントしたのが最初に作った歌ということで、ね、
この僕がそうスナックのママにみんながいろんなものをね、
そうスナックのママにね、
高いバッグとかあげてる人とかいる中で、ママ
はこういう世界ではですね、はい、スナックのママというね、はい、あの誕生日には皆さんがこう
プレゼントすると、
プレゼントしたりこう、
その時にプレゼントした曲が、
ね、プレゼント僕はね、そういうことはあの金銭的に無理ですから、
まあ、なるほど。じゃあこう曲をプレゼントしようということで作った曲が
そうなんです、
ゆっこゆっこというね。
大丈夫かな。
いや、僕もね、切ないこう恋愛ソングなのかなと思ってたんですけど、まさかスナックのママへのプレゼントだとは思わなかったですが、はい、じゃあその2000年に、
うん、2000年に何かが起きました、
ね、はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ゆっこ君に会えたら僕はとっても幸せ、君の笑顔見てるだけで気分は雲の上、ゆっこゆっこおしゃまなしぐさ、ささやくよ天使の声で、いたずらな目見つめられると胸は高鳴る、君に会いに行くよ、必ず会いに行くよ、嘘でもいいから待ってるって言って、ゆっこゆっこ今夜の君はなんだかキュートで眩しい、魅惑の目で見つめられると僕は魔法にかかる、だけど君の周りには男の子がいつもいっぱい、楽しそうにはしゃぐ君を僕は見てるだけさ、君に会いに行くよ、必ず会いに行くよ、
嘘でもいいから会いたいって言ってゆっこゆっこ君に会えたら僕はとっても幸せ君の笑顔を見てるだけで気分は雲の上君はおしゃまな天使僕の大事な天使君は素敵な天使
イエーイ、
ありがとうございます。
いやめちゃくちゃいいですね。
これはダメでしょ。
いやいやこれはダメ。
これプレゼントされてみる。
いやいやいやいや最高ですよ。
これ一生残りますよ。
一生はそうですね。これはもう
これは普通じゃないよね。
僕ね今もそあのまあそれまでは歌なんて作ったことなかったんで、はい、これ自分で作ったことによって歌を歌い始めちゃったと、
はい、なるほど。いやこれね、
ま、ママさんのことは、はい、ママさんの身にもなってみ
よう。なんでなんですか。ママさん大喜びですよ。もうまあけどあの奥さんが聞いてないことは願いますけれどね、この回をね。はいはいはい。
いや奥さん聞いても全然大丈夫。
大丈夫、もう大丈夫ですか。はい、はい、いやーなるほどけどね。なんですか。いや、いい曲だったじゃないですか。
いい曲だからです
ね。だから、なるほどね。
あんないい曲、はい、プレゼントされたら。
そうですよ。
ただじゃ済まんでしょ。
ただじゃ済まん。いや、本当ですもん。
逃げられない。
ね、高級バッグを超えた瞬間ですよ、プレゼントをね。いやーけどそれがスナックのママに送った歌だと思うとやっぱりなんかこうリアリティが
あんま素直にね。
いやいやいや、けどいや響きやすいです。なんか響く感じがありましたね。嘘でもいいから会いたいと言ってほしいっていうね。なんか
もうね、そうなんですよ。
なるほど。
でもこれ歌ってるとこれは娘さんの歌ですかとか、
そうです
、ね、奥さんの歌ですかとか言われるんですけど、まあそうだね、内容よく聞いたらそんなわけないから、ね、
いやいやいや、そんなことね、いろいろなねシチュエーションに当てはまるんですけど、僕らは完全にもうスナックのシチュエーションが頭に植え付け、
第一印象以上に悪い男ですよ。
悪いよ。
かなり
これね、これはもうスナックでゆっこさんもメロメロだったと思いますよ。嬉しかったと思いますよ。
どうでしょうね。
いや
あんまり興味なかったと思うんです
けど。いやなことだけどね、なんかいろんな人の名前に変えて歌ったりするのだけはやめてくださいね。なんかそういうことをしだすとやっぱ思いがあのさっきのね犬塚さんにブレ始めますから、ちゃんとまっすぐ、はい、続けてゆっこ一筋で、
はい、
やっていただきたいなと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
いやいいですね。なんか新年感が急になんかグッと出ましたね。はい、いや本当に。じゃあ江口さん、まあこうやってね、
今年もね、
まあ今回はこう座談会のような形でまあバンさんに最後歌っていただきましたが、まあ今年もね、もう収録の予定決まっておりますし、いろんなアーティストを呼んで、いろんな人の音楽との出会い、音楽との関わり合い方を江口さんの視点からいろいろ。
それが
なんか
一つね、起爆剤になっていけばね、はい、うん、嬉しいですね。
そうですね、うん、はい、ということで、まあ、今回は、ね、この辺で終わりたいと思いますが、ね、まあ、昨年もお世話になった方々、うん、そして今年初めてね、うんうん、このカフェに来てこの番組に出てくださった方々にもこの2021年関わり、よろしくお願いいたします。はい、ということで2021年も江口晃の音楽やわをよろしくお願いしますということで、じゃあ江口さん、じゃあ締めの言葉をね、最初に犬塚さん本締めから始まっちゃったんでね、終わるかと思いましたけれど、
じゃあ、
はい、
じゃあ先のいい始
め、
手拍子一発
いきましょう。きましょう。はい、
せーの、
ありがとうございました。
おしまい。
の狩りはキラキラと音を立てて星も月も揺れる」